生命科学の冒険者、
ようこそ生命科学の冒険者へ。
プレゼンターのアキです。
アシスタントのトミーです。この番組では生命科学における画期的なブレイクスルーを成し遂げた偉大な研究者たちの人生とその背後にあるドラマをお届けします。
この番組に関しまして X やスレッズを始めましたので、生命科学の冒険者で、ぜひ検索してみてください。感想や励ましの言葉をいただけると嬉しいです。またノートでメンバーシップを始めました。ノート自体もまだ文字起こしを書いてるぐらいですが、今後はメンバーシップ限定のコンテンツも配信していく予定です。このポッドキャストを聞いていくためにですね、続けていくためにぜひ、ご支援をお願いいたします。で、さてですね、前回なんですけれども、
はい。
愛知がんセンターでですね、坂口先生のやられていた、胸腺摘出マウスにですね、いろいろと、まあ、頑張ってですね、リンパ球をより分けてみて、
うん、
で、より分けたリンパ球をですね、移植してみて、自己免疫疾患でですね、卵巣に、まあ、自己免疫疾患が起こっているマウスのその疾患が止まるかどうかというような実験を坂口先生はされておりました。
はい。
で、そこからですね、まあ、何か、この集団が、自己免疫疾患を止めてくれるかもな、みたいなところまで、追い詰めて、どうもそういう、
うん、
T 細胞の中に、自己免疫をですね、止めてくれるというか、抑えてくれるような細胞がいそうだなと、
うん、
免疫の暴走を止めてくれる細胞がいそうだなというきっかけをつかんだよっていうところまでお話をさせていただきました。
はい。
はい。でですね、その後、坂口先生ですね、再びですね、京都大学の方に戻られます。
お、お帰りなさい。
はい。3年余りですね、愛知がんセンターに在籍した後でですね、まあ、新設のですね、免疫研究施設っていうのが、京都大学の医学部にできまして、で、それで、まあ、医学部のですね、輸血部のお医者さんとしても活躍されながら、まあ、そこの研究室で働くということをされることになりました。
はい。
で、3年余りのですね、愛知がんセンターで在籍した時のですね、その前回の成果をですね、元にですね、論文を書かれて、博士号を取られたそうです。
はい、
はい、
この流れとちょっとずれちゃうんですけど、
はい、
あっちに行ったりこっちに行ったりみたいな感じじゃないですか、これって。
うんうん。
これって優秀だから、行ったり来たりできるみたいな感じですか？
どうなんだろう。研究者の人って、まあ僕も研究者の人生を歩んだことがないんでよくわかんないですけど、
うん、
結構やっぱり若い間は頻繁にいろんなポジションを求めて動かれる印象がありますね。
そうなんですね。ちょっと全然未知だなと思って。
そうですね。
うん、
だから、結構なんか3年ごとぐらいになんか所属が変わって、
うん、
で、まあ最終的には、まあ、永久に雇ってくれるところを、もちろん成果を出して。
あ、研究室を自分で持つとか？
持つとか、
うん、
まあ、よりいいポジションを求めて、
うんうんうん、
どんどんいろいろなところにこういう研究をやったよとか、まあ、こういう論文を書いたよとかっていうのを示しながら、
うん、
いいポジションに移っていくとか、
うんうん、
っていうのはよくやられてる感じがしますね。はい。ちょっと、はい、僕も研究者の人生、は、やったことがないんで分かんないんです。分かんない部分あるんですけど、聞いてる限りはそんな感じですね。
はい。ありがとうございます。はい、すいません。腰折りました。
で、まあ、その、愛知がんセンターで取り組んだですね、胸腺摘出マウスをテーマとした研究はですね、ちょっと、京大で続けるのはですね、なんか気が引かれたそうなんですね。
うんうん、
なので、一旦胸腺から離れて、自己免疫を調整する細胞を探すということを、やってみようと。
はい。
はい。まあ、まあ、いろいろリンパ球をですね、一生懸命取り分けるっていうことをされておられましたけれども、
はい、
まあ、ちょっとこう、時代が進んでですね、
うん、
よりさらに、きちんとですね、免疫細胞を分けることができるようになってきたと。 いうところが、まあ、時代の進化としてありまして、まあ、そこら辺を取り組もうとされたみたいです。
はい。
で、坂口先生はまずですね、免疫の自己寛容ですね、免疫が自分に対しては攻撃をしないっていうことですね。
はい。
それは免疫反応を抑制してくれる、まあ、抑えてくれる T 細胞の亜集団のバランスによって維持されているというですね、仮説をまず立てられます。
はい。
まあ、これは愛知がんセンターでの実験からですね、この仮説を組み立てたということになります。まあ、そうじゃないとおかしいだろうということですね。
うんうん。
で、正常な動物の体内で、事故に対する免疫反応をコントロールする T 細胞の、T 細胞をまあより分けていってですね、その亜集団を見つけるということを目標にします。
はい。
で、そしてそれを排除したら、自己免疫疾患が起こってるのか、起こるのか、ということを検証しようとされます。
はい。
まあ、健康なマウスから、自己免疫疾患を抑えてくれてる、細胞集団を取り除いたら、まあ、自分に対して攻撃を始めてしまうんじゃないかと。いうところで、
うん、
じゃあその亜集団は、自己免疫疾患を抑える集団だったと。いうことが言えるだろうということを証明しようとされるというところですね。
はい。
はい。で、T 細胞をですね、亜集団に分類するためにはですね、まあ、ここが技術的に時代が進んで新しく出てきたところになりますけれども、まあ、その亜集団に分類するにはですね、細胞表面に種類別に出ている分子を利用することにするということで、まあ、T 細胞の、まあ、ナイーブ T 細胞だったら、なんとかっていう旗が出てるよとか、赤い旗が出てるよとか、それから T 細胞でも、その先生が狙ってる細胞だったら黄色い旗が出てるよとか、
うん、
逆にキラー T 細胞だったら青い旗が出てるよとか、うん、っていうような形でいろんな旗が出てます。
はい。
ちなみに、俺は T 細胞だよっていうこの T 細胞全体、まあ、キラーでもナイーブでもナチュラルでも、でもいろんな T 細胞がいますけれども、それ全部の T 細胞だけに出てる旗、B 細胞は持ってない旗っていうのもあったりします。
はい。
まあ、そんな感じでですね、そういう分子を利用して、亜集団により分けていこうということで、その際には抗体を使うということになります。
はい。
その旗自体をですね、まあ、赤い旗にだけひっついてくれる抗体とかですね、青い旗にだけひっついてくれる抗体、
うんうん、
そういうようなですね、旗を目印にして、まあ、ひっついてくれる抗体っていうのがあるんですけれども、それがですね、ポリクローナル抗体っていう抗体になるんですね。
はい。
あ、ごめんなさい。モノクローナル抗体っていう抗体になります。
違った。はい。
で、愛知がんセンターの時に、坂口先生は、マウスに、抗原を注射して、で、それで、マウスの血液の中から、その抗原に対して、ひっつく抗体を、まあ、十分で抽出してきて、それを実験材料として使ってましたけれども、それはポリクローナル抗体と呼ばれるものになります。
はい、
で、まあ、よくポリクロとモノクロって言うんですけども、ポリとモノ。ですね。で、ポリクロっていうのは、タンパク質、まあ、抗原ですね。抗原に対して抗体っていうのはものすごくちっちゃい分子になります。で、抗体がですね、まあ、打ち込んだ抗原ですね。抗原が、例えばコロナウイルスみたいな形、ウニみたいな形をしているものだとしたら、抗体はそれよりもはるかにちっちゃいので、ウニ全体をまあ、認識することはできないので、ウニのトゲの部分だけを認識するやつとか、
うんうん、
ウニのトゲの棒のところを認識するやつとか、本体の丸いボールのところを認識するやつとか、まあ、いろんな種類の抗原に対して抗体ができます。
はい。
で、まあ、要するに、これがポリクロって言われる状態で、抗原、コロナウイルスに対して、ひっついてくれる抗体はいろんな種類がいるよと。
うん。
まあ、だから、いろんな種類がいるので、複数いるっていうことで、ポリっていう風な形に、ポリクローナルっていう風になります。
はい。
はい。で、それに対して、トゲの先だけひっついてくれるやつ。
うん。
これはモノクローナル抗体って言います。
はい。
で、このモノクローナル抗体だけを取ってくる技術が、この時代に出来上がります。
うん、うん。
で、まあ、第一の前提としては、T 細胞とは別に B 細胞っていうリンパ球がいるよっていう話をしましたけれども、
うん、
B 細胞は、一つの B 細胞は一種類だけ抗体を作ります。
はい。
なので、一つだけの、まあ、B 細胞を取ってきて、で、そいつの抗体を、そいつが作る抗体を生成してやって、で、ターゲットの抗原にひっつけてやれば、まあ、たった一つだけのものを認識してくれるっていう形で非常に便利な抗体ができるんですけれども、
うん、
ただ、この時代ですね、問題があったのは、B 細胞一個だけを取り出してきて、で、それを分裂して増やしてやっても、ある回数分裂すると、もう B 細胞は寿命が来てしまって死んでしまいます。
うん、
なので、一つだけの抗体を実験では繰り返し繰り返し使いたいのに、
うん、
それを永遠に、まあ、取り続けることはできない。
うんうん、
という問題があります。で、これがですね、1975年に、ドイツのジョシュ・ケーラーっていう方と、あと、アルゼンチンとイギリス国籍の、シーザー・ミルスタインっていうですね、二人の研究者によって、モノクローナル抗体を作る B 細胞を延々に、まあ、抗体を作らせ続けることに成功すると。
めちゃくちゃ画期的じゃないですか。
画期的な技術が出てきました。
へー。
で、これは、彼らがですね、どういうことをやったのかというと、
うん、
二つの異なる細胞を合体させちゃって、お互いの長所を、まあ、使えば、お互いの長所を持った、新しい細胞を作れるんじゃないかっていうようなアイデアが、まず湧いてきたっていうことですね。
うん、
で、それで、まず正常な B 細胞を、まず、取ってきます。抗体を作ってくれる細胞ですね。はい、ただ、こいつには寿命があります。
はい。
で、そいつをですね、骨髄腫細胞、ミエローマっていうんですけれども、
うん、
まあ、B 細胞が癌化した細胞。
はい。骨髄腫細胞は骨髄の腫瘍の細胞ってことですか？
そうですね。骨髄の腫瘍の細胞で、骨髄腫細胞っていうのは、骨髄腫は B 細胞なんですね。
ほうほう。
で、こいつはですね、寿命がなくて無限に増殖しちゃうんですね。
うん。
ただ B 細胞の性質は、持ってます。
うんうんうん。
B 細胞のゾンビみたいな感じ。
怖い。
で、それで、B 細胞は、骨髄、まあ、骨髄とかにも、いるんですけれども、
うん。
まあ、骨髄に居座ってですね、で、全然役にも立たない抗体をたくさん出し続けて、
うん。
で、かつ、どんどん増えるので、
うん。
実際正しい B 細胞はそこに居場所がなくなっちゃって骨髄から追い出されちゃったりとかするんですね。
うんうんうん、
で、なので、まあ、正しい免疫反応が起こんなくなっちゃったりとか、あと、無駄な抗体を、何の役にも立たない抗体を作り続けるので、
うん、
血液がドロドロになっちゃったりとか、
うんうんうん、
それで腎臓が目詰まりを起こしちゃって、腎不全になったりとか、
うん
っていうようなことを起こすですね、非常に厄介な病気なんですけれども、こいつは、まあ、逆に言うと、抗体を作る能力はあると。
うん、
で、無限にも増えると。いうことで、
うん、
正常な抗体を作る B 細胞と、このミエローマ、骨髄腫細胞をガッチャンコさせちゃったら、
うん、
永遠に増えて、しかも役に立つ抗体を作り続けてくれるんじゃないかと。
うんうん、
いうことで、これをフュージョンさせちゃおうと、
はい、
いうことになります。で、細胞融合っていうですね、技術がちょっと前にですね、出てきまして、で、まあそれを使ってこれをやってみようということで、まあ使うのはですね、糊として使うのはポリエチレングルコースっていう、まあペグって言ってますね、PEG って書いてペグって言ってるんですけれども、
はい、
二つの細胞をですね、混ぜた、培地を作って、そこにペグを入れてやると、うん、これが、細胞と細胞の糊の役割を果たして、
うん、
で、ピヨンと一つの細胞になってしまいます。
うん、 細胞ってそんなくっついたりするんですね。
なんかあのするんですねで、あのうまいことひっついてくれて、
うん、
でかつあの、抗体を作り続けて、
うん、
延々にあの生きてくれると、
うんうんうん、
いうことがあの可能になりました。
へ
ー。で、まあ、あのここで元に戻ってですね、
はい、
なのでこれで、その細胞表面についてる赤い旗とか青い旗とか、
うん、
緑の旗とか、
うん、
こういったものをですね、あのまず、取ってきます。より分けて取ってきます、
はい、
でそれをマウスに赤い旗だけとか緑の旗だけとかっていうのをとにかく注射します。
はい、この今話してる赤い旗とか青い旗っていうのは、
はい、
前回の話で実験の説明してくれてた時の、
あの警察
の特徴とか自衛隊の特徴って言ってたやつが、今回は赤い旗、青い旗になったってことで、
そうそう、ちょっと例えを変えただけです。
はい、OK、
はい、
です。
はい。
じゃあ、あの、今の話は分からなかったら、1個前の話をぜひ聞いてください。
はい。
はい、
で、まずマウスに注射します。
はい。
で、マウスに注射をして、で、そうすると、赤い旗の抗原とか、青い旗の抗原っていうのが、マウスの体内でどんどんどんどん作られていきます。
はい。
で、まあ、それ、そう、そう、まあ、体の中で外からの、タンパク質に対して、まあ、わざと戦争を起こしているような状態ですね。
うん、
で、それで、そいつを青い旗はちょっと俺たちの体とは違うタンパク質だから攻撃しろって言って、
うん、
まあ、免疫反応がブワーッとこう増えて、で、抗体を作る B 細胞も、その青い旗にだけ反応する奴らがブワーッと増えます、
うん、
だけどこの青い旗だけにひっつく B 細胞も青い旗の先っちょにひっつくのか旗の部分にひっつくのか棒の部分にひっつくのかっていう形で、
うん、
何種類もできてしまうんですね。
細かい。
これはもうポリクロナル抗体の状態、ポリクロの状態、う
ん、はい、
でこいつをある程度、まあ、こういうふうに抗原を入れてやって、免疫がついたマウスとかっていうふうに言ったりするんですけど、
うん、
免疫がついた状態になると、B 細胞には、B 細胞は、脾臓に集まる性質があるので、脾臓とかあとリンパ節にも集まるんですけれども、あと一部は骨髄にも集まるんですけど、まあ、そういう、攻撃するための成熟した B 細胞っていうのは、まあ、脾臓に非常に多く集まるので、
はい、
脾臓を取り出してきてやります。マウスのですね。
はい。
で、そこから B 細胞を取り出します。
はい。
で、これを、先ほどのミエローマと一緒にしてやって、
うん。
で、細胞融合させてやると。
うんうん。
で、融合した細胞を今度は、一個一個より分けて、ちっちゃなシャーレの中で別々に飼ってやります。
はい。
で、それで、そいつらが増えて作り始めた抗体、を、まあ、生成してきて、こいつを実験で使うと、もともとは一匹だけの B 細胞から作られた抗体なので、旗の先っちょのだけにしかひっつかないやつとか、
うん、
旗の棒のやつ、棒のところだけにしかひっつかないやつとか、
うんうん、
っていうような形で、いろいろ、こう、きちんと青い旗でもさらにその青い旗のどの部分にひっつくのかっていう、形で、
うん、
きちっとひっつく場所が特定されたモノクローナル抗体っていうのが出来上がります、
うんうんうん、
でこいつがやっと準備段階で、
はい、
これを赤い旗のやつとか黄色い旗のやつとかそれぞれいろいろ作ってやって、
うん、
で特定の場所にきちんとひっつくいい抗体、まあ、きちんとワークしてくれる抗体っていうのをとにかく作ります。
はい。
で、この抗体を使って、次の実験に進みます。
はい。
で、当時ですね、免疫学の世界では、このモノクローナル抗体っていうのがですね、まあ、使えるようになった、まあ、一般的になったんですね、研究者の間で。
うんうん。
っていうことで、これを使って細胞表面の特定のタンパク質を認識して、リンパ球の性質を分けるっていうのがすごく流行ってました。
うんうん、
で、まあ、これは後、 この時代はまだだったんですけど、後ほど名前が統一されていくことになるんですけれども、CD1 とか CD2 とか CD3 とかっていうような形で、うん、まあ、CD 番号っていうのが振られるようになりまして、
はい、
で、CD4 とか CD8 っていうのが、非常にその当時は研究されてました。なんでかっていうと、まあちょっと余談になるんですけど、当時結構エイズが流行り始めてて、
うん、
で、エイズは、エイズの HIV ウイルスは CD4、CD4 っていう旗が出てる、リンパ球にだけ取り付いて、そいつをどうも殺してしまうということが分かってました。
うん、
分かってたというか、どうも CD4 プラス、エイズにかかった人は CD4 ポジティブの細胞が血液の中からいなくなっちゃうっていう現象が知られてて。なので、CD4 は何なんだろうっていうので、結構 CD4 に対しての抗体も作られて、
うんうんうん、
広く研究されてました。
うん、
で、まあ、CD4 プラスっていうのはですね、現在ではヘルパー T 細胞っていう、免疫の司令官役だっていうことが分かってて、
はい、
エイズは免疫の司令官役を潰してしまうために、その後、司令官がいなくなると、免疫細胞たちは誰を攻撃していいかがよくわかんなくなっちゃうので、
うんうん、
そのせいで風邪とかですね、簡単な病気で、に感染してしまって、エイズの患者さんっていうのは亡くなってしまうということが起こるわけですけれども、
はい、
まあ、そういった研究が、まあ、非常にその当時流行ってたっていう感じですね。
はい、
で、CD4 とかですね、あとプラス CD8 っていうのもですね、今ではキラー T 細胞っていう役割を持った免疫だ、細胞だっていうのがわかってたんですけれども、
うん、
この当時はまだちょっとよくわかってなくて、いろいろ CD4 と CD8 についてはよく調べられてたということになります。で、まあ、だったらそこじゃないだろうって多分坂口先生は考えられて、
はい、
で、目をつけたのがですね、CD5 っていう旗でした。
はい、
で、CD5 はほとんどの T 細胞が持ってるんですね。
うん、
なので、これだけではちょっと T 細胞を分けることができないなと。
うん、
T 細胞をさらに小さな亜集団にしたいので。そこで、まずですね、CD4 プラス、まあプラス、CD4 ポジティブって言うんですけども、はい、CD4 の旗を持っている細胞を取ってきて、
はい、
で、そこからさらに CD5 がたくさん、旗をいっぱい持っている細胞と、
うん、
旗がほとんどそんなにない細胞と、
うん、
っていう形で、より分けることにします。
はい。
で、で、その、ようやくですね、より分けることができたなっていうふうになりましたら、まあこれ、CD4 プラスで、さらに CD5 ハイの集団と CD4 プラスで CD5 ローの集団っていうような形でですね。
多いのと少ないのでハイとローってことですね。
ハイとローっていうことですね。
はい、
まあポジティブとネガティブっていうふうに分けちゃうと、全部ポジティブになっちゃうので、CD5 に関しては、
ポジティブの中のハイとロー。
そういう形ですね、うん。はい。全くないっていうことはどうもなかなかないみたいで。なので、ハイとローで分けたみたいですね。
はい。
で、ハイとローで分けて、で、これを免疫がないヌードマウスっていうマウスに打ち込んでやります。
うん、
で、ここでちょっとヌードマウスの解説なんですけれども、
はい、
ヌードマウスっていうのは、実験動物、特にマウスっていうのはいろいろ系統っていうのがあるんだけど、
うん、
まあ、実験するときに、まあ、個性があると困るんですよね。
うんうん、
薬が、このマウスについては同じ量で効いたはずなのにこっちだと効かないとかっていうふうになると、
うん、
実験結果がブレちゃってよくわからなくなっちゃうので、
うん、
遺伝子的な系統を揃えるっていうことをします。
はい。
で、まあ、それは動物実験の会社とかで、そういった系統をしっかり維持してるんだけれども、
はい、
どうやって維持するかっていうと、生まれてきたマウスの兄弟をずっと合わせ続ける。
うん、
でそうすると、系統が揃うっていう形になって、
うん、
遺伝子的な特徴がすごく似通ってきます。
うんうん、
で、その中で、ずっとそうやって飼われてた系統の中で、ポロッと突然変異で出てきたのがこのヌードマウスなんですけれども、
うん、
ある時全然毛がないマウスが生まれました。で、親と思ってそのマウスについて、ちょっと面白い集団 になりそうだからっていうので、この系統を維持するっていうことを、まあ、その会社はしてくれた、その会社だったのかな、まあ、その研究所だったのか会社はしてくれたんですけれども、
うん、
それで、このヌードマウスについて、よくよく調べてみると、生まれながらに胸腺がないマウスでした。
ほう。
なので、免疫の研究をするには非常に取っ手付けのマウス。
うってつけ。
うってつけ。取ってつけ。うってつけ。
うってつけ。
のマウスです。
はい。
はい。で、要は、胸腺がないので、免疫細胞がいないんですね、このマウスに関しては。
うんうん。
なので、育っていくに従って、すぐ感染症になって死んでしまいます。なので、非常に厳密に管理された、無菌的な部屋。
うん。
で、のみ生きていくことができるマウスなんですけれども、
うん。
そのマウスを、使うということをします。
はい。
この子は免疫を持ってないので、免疫細胞を打ち込んでやると、もしかしたら、自己免疫疾患を止めてくれる集団を除いたものを打ち込んでしまうと自己免疫疾患が起こるだろうし、
うん、
そうじゃない、ちゃんと自己免疫疾患を起こさない集団の免疫細胞を入れてやれば、まあ、自己免疫疾患を起こさずに何も起こらないでしょうと、
うん、
いうことになるだろうということで、その CD4 プラスで CD5 がハイのものと CD5 がローのもの、これをですね、分けて、打ち込んでやるということにします、
はいはい、
結果はですね CD5 ローの細胞ですね、CD5 はあんまり出てない亜集団を打ち込んだマウスがですね、甲状腺炎とか胃炎とか卵巣炎、それから抗がん炎などの自己免疫疾患を起こしたそうです。
うん、
まあ、これによってですね、CD5 ローではなくて CD5 ハイですね、の方が免疫の暴走を止める奴らが含まれているだろうと。
はい。
いうことが分かったよっていうことになります。
はい。
そこで、まあ、ここまでが、京都大学で、先生がですね、やった、まあ、仕事になります。
はい。
ただですね、この CD4 がプラスで CD5 がハイの T 細胞っていうのは、
うん、
CD4 がプラスの細胞、キラー T 細胞、今ではキラー T 細胞のグループになりますけれども、
うん、
の中で 80% を占めてたみたいなんですね。
うん、
だから、まだまだもっと追い詰めないといけないよねと。
より分ける必要がある
だろう。もっとより分ける必要があるだろうと、いうふうに考えます。
はい。
で、ただもう、京都大学の技術では、ちょっともうそこまでが限界かな、というふうに、うん、坂口先生は考えられて、
はい。
まあ、あと、プラスアルファ先生の方にも、なかなかこう、それ以上どうやればいいのかっていうアイデアも出てこなかったみたいなんですね。
うんうん、
で、そのために、その活路を見出すために、次回、アメリカ留学をすると。というところになります。
はい。
はい。というところで、今回は、京都大学にですね、戻って、輸血部の先生をやり、お医者さんをやりながらですね。
はい。
はい。さらにですね、自己免疫疾患を起こす、抑えてくれるですね、亜集団を追い求めるという作業をやって、CD4 プラスで、CD5 ハイのところにその集団がいそうだなと。いうところまで追い詰めましたよというところで、話を終わりにしたいと思います。
はい、
はい、どうですかどうですか
このなんか研究をするのにどれぐらい時間がかかるんだろうとか、どれぐらいお金がかかるんだろうとか、すごいこう膨大な時間と場所とお金といろんな人の協力とかがあって、で、その前の研究結果とか、他の人の成果とか、
うんう
ん、なんか全部がこう、つながっていくんだなっていうのを、回を追うごとに感じてます。
そうですね。研究はもう本当に積み重ねなんで、
うん、
で、この CD5 のモノクロを取ってくるところの作業までやってたのかどうかっていうところは、ちょっと本読んだ時にはあんまり分かんなかったんですよね、
うんう
ん、先生自身がやったのか、もしくはそういうふうに抗体を作ってくれる人がいたのか、
うん、
コマーシャルでもう販売されてたのか、
うんうん、
もしくは他の研究者がそれ作ってて くれたのかとか、うんうんうん、そのあたりに関してはちょっと調べきれなかったというか、本人からは読み取れなかったので、
うん、
どっからどこまで全部先生がやったのか、
うんうんうん、
っていうところはちょっと正直すみません、わかりませんでした。
はい。
はい。ただ、当時の研究者、今だとですね、もう抗体はもう膨大な、コレクションがあって、
うん、
で、注文すれば、まあ、一週間以内には手に入るような、
うん、
もうお金さえ出せばすぐに買えるような代物ではあるので、
うん、
この当時は、ただ、なかなかね、そこまでじゃなかっただろうなとは思いますので、
うんうんうん
うん、結構いろいろ、その辺は、準備に苦労されたところもあったんじゃないかなと思います。
はい。
はい。CD5 に目をつけたっていうのも、もしかしたら CD5 は手に入れやすかったのかもしれない。
うん。
うん、まあでも手に入れやすかったら、いろいろと研究されてるかもしれないし、まあ本当、ここに関しては、先生も書いてましたけれども、本に書いてましたけれども、
うん、
まあ、一種の予感みたいなもので、
うんうん、
たまたま CD5 に目をつけて、それで結果が出てすごい良かったと、いうふうに書かれてました。
はい。
はい。まあね、ここら辺正直研究者運の部分もあるのかなと思います、
うん、そうですよね、
はい、といったところで、
はいはい、
今回は終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。
またぜひ X やスレッズもしくはノートなどでですね追っかけてもらえるとすごい嬉しいです。またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。